もうこの世に一つしかない作品として作ってくださったということです。ですからお互い違って当たり前で、他の人と比べて何か劣等感や優越感を持ったりするというのは間違っている。本当にこの世にたった一人しかいない、このだからこそ高価で尊いと神様は私たち一人一人におっしゃってくださっているということです。ですから神様は私たちを作られた意味、私たちは神様のものであるということですね。そしてもう一つはこの一節にあるように、恐れるな、私があなたをあがなったからだ、あがなわれたから私たちは神様のものだということなんです。あなたは私のものだと本当に神様が言ってくださるのは、神様があがなわれたからだということですね。このあがないということ、これはまあ皆さんもよく聞いていることであります。まあ、一般の人にはあがなうというのは馴染みのない言葉なんですが、あがなうというのは簡単に言えば代価を払って買い戻すということです。この、まあ、皆さんも聞かれたことがあるかもしれません。いろいろな先生が令和の中で言われるものですから。でもこのあがないを表している一つの話があります。それは一人の男の子が船の模型を持っていた、とても気に入っていた模型だったんですが、ある時この遊んでいるうちに、まあ、川に流れていてなくしてしまった。まあ、そんな時にある日模型を売っているそんな店に行くと、ショーウィンドウのようなところ見覚えのある模型があった。よく見るとそれは紛れもなくその少年のものであったということですね。まあ、それでこのお店の主人に、この少年はそれは僕のなんだと、この間なくしちゃったんだよと、まあ、そういうふうに言ったんですけれども、返してもらえないんですね。いいかい坊や、これが欲しかったら買わないとダメだよと言われたんです。まあ、それでこの少年は家に帰ってお小遣いをもう全部かき集めて、そして急いでお店に戻って、おじさんこれでいいんでしょと言って、お金を払ってその模型を再び手にした。まあ、本当はその少年の男の子のものだったのでお金を払う必要はなかったかもしれませんが、しかしまあいろいろな、まあこうまあ、手続きというんでしょうか、本当にこうお金を払って、そしてまた自分のところに取り戻したということなんですね。これがあがなう、代価を払って買い戻すということで、神様は本当に私たちが神様の元から離れて罪の奴隷となってしまっていたところから、代価イエス様という尊い、そのイエス様の命という尊い代価を払って買い戻してくださった。あのお金を払って買い戻したわけですから、誰のものかというと、お金を払った、代価を払った神様のもの、またイエス様のものであるということなんですね。ですから私たちはイエス様の尊い血によってあがなわれたからこそ、このあなたは私のものだとおっしゃっていただける、私たちは神様のものであるということなんです。まあ、そういう中でこの主のものとして生きる、その人生はどういうものであるかというと、主と共に生きる人生であるということです。イエス様を信じたら私たちは何も苦しみがない、病気や貧しさや苦しみや悲しみがない、そういう人生を送ることができるということではありません。確かに信仰を持った後でも苦しみがあり戦いがあるわけですが、しかしどのような時でも神様は共におられる。まあ、私もイエス様を信じて救われて本当にこう、まあ、天国に行けるようになったということも感謝だったんですが、本当に信じてよかったなと思うことは、そのことの一つは何かというと、主が共におられるということだなとこう振り返るといつも思うんです。あのこの2節のところに、あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共にいる、川を渡るときもあなたを押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。まあ、火の中、水の中を通るような、まあ、その人生の試練の中にあっても神様が共におられると、本当に全知全能の神様が共におられるということ、こう本当に私たちはいろいろな問題に直面したとき、いろいろな方々から助けをいただいたりすることができます。例えば、まあ、家族であったり友達であったり、やはりそういう助けというのは大切だと思うんですが、しかし家族でも友達でも助けることはできない、そういう問題に直面する時があります。しかしそういう時であったとしても、神様が共におられるということを、なんとそれが心強いかということなんです。 私はあの中学3年生で洗礼を受けたと言いましたけれども、まあ、それからあの高校を卒業して私は大学受験は失敗しまして浪人をしたわけですね。あの長野県から、まあ、その浪人をするためにわざわざ東京に行って上京して、でそして予備校に通いました。そしてどこに住んだかというと、それは予備校生だけが住むそういう寮にですね、あの住むことになったんです。本当にあの私は何も考えずに普通にまあその住む場所を探して、え、まあその時は母親がですねついてきてくれて、いろいろとこのまあ場所も見て、え、そしてまあいよいよこれから帰るということで、あの新宿の駅でですね、え、バイバイと言ってですね、普通にこうあのまあ別れたわけなんですけれども、別れていよいよまあ自分がこう自分の寮に帰っていくその電車に乗って行った時、ようやく気づいたんですね。あの、あ、私は一人になってしまったということをようやく気づいたんです。今までずっと親がいるのが当然の生活をしていたところが、これから一人だということを本当にその時ハッとこう気づいてですね、まあ、今までそういう経験がなかったものですから、まあ、初めて親元を離れて暮らすということになったんです。まあ、その寮生活というのは実は私にとってはもうより孤独を深めるようなものだったんですね。あの私は本当にあの、引っ込み思案なそういう性格で、すぐに友達を作るというかそういうことが苦手なそういうタイプのものでした。まあ、ですからこういつも自分の部屋にこもっていて、まあ、ほとんど同じ寮のいる寮にいるそういう人たちとなかなかこう友達になるとかできなかったんです。私はあの予備校時代から日記をつけるようになりまして、あのその日記を見返すとですね、本当にこうなんとも今から見るとまあ当時の自分を愛おしく思うんですけれども、本当にこうあの大丈夫かなっていうようなことが書いてあるんですね。それはあの予備校のテキストを買いに行く日に、今日は僕の友達を買いに行くとか言って書いてですね、本当にあの暗いなっていうか、なんともいかにもこう本当にこう周りにいる人が友達じゃなくて予備校のテキストが友達と、そんな風に真面目に書いている自分がいたわけなんですね。まあ、本当にそういう中でもうこれから果たして受験勉強をちゃんとやり抜くことができるだろうか、こんな本当に友達もいない孤独を感じていて、果たしてそんなことできるんだろうかと思っていた、そんな時ふとですね、お前は一人ではないっていう、そんなこう、まあ、声が聞こえたとは言わないんですが、そういう思いが私に与えられたんです。お前は一人ではない、お前には聖書がある、まあ、本当に聖書があるというふうに私にはこう響いたんですね。それから私はこれまではなかなか自分で聖書を読んで祈るという習慣が身につかなかったんですけれども、その日から私はこう 毎朝毎晩聖書を開いて祈るようになったんです。まあ、聖書を開いて聖書を読むといっても、もう教会学校の時に大事だと言って印をつけたその色のついたその御言葉を拾い読みするような、まあ、そんな拙い読み方だったんですけれども、まあ、しかし本当にこの聖書の御言葉を読み神様に祈りという、本当に神様と共に歩むというそういう生活へと導かれていったんです。これまでも主は共におられるということを聞いてたかもしれませんが、私にとって初めて主が共におられるということを実感して歩み始めたのがその浪人生になったその時からだったんです。本当にそういう意味で私にとって浪人時代というのは、もちろんその後、まあ、大学に受かったとかそういうことでそれはまあ意味があったかもしれませんが、私にとっては主が共におられるということを知らされた本当に尊い時であったと思っています。まあ、でも本当にそのようにしてそれに気づかされた時、かつてあのヤコブがあの創世記の28章のところにありますけれども、本当にあのヤコブがこう一人ですね、エサウに狙われていることを知ってこう山とは離れて旅をしていく、その中で野宿をしていた、まあ、その中で本当にこう主が現れてですね、あのまあこのちょうどあの橋立正解のそのテーマの御言葉にもなっていますが、あのこう天からですね御使いがこうそのはしごをですね登り降りしている、その情景を幻を見せられたヤコブが、誠に本当に主がこの場所におられるのに私はそれを知らなかったといったごとくに、本当に主が共におられるということを、私はそれを知らなかった でも今知ったというですね、そんな経験があったわけです。